こんにちは、白金工業 .fm です。今週っていうか、在宅ワークになってから何回かマイクを変えたりしたんですけど、結局、この iPhone にデフォで入ってるマイクに戻ってきてしまうという一番悲しいパターンになった吉田です。
はい、こんにちは、二の平です。自分もコンデンサーマイク今週7000円の買いまして、今はそのマイクを使ってて、ウッキウキしてる、ニルヒラです。
はい、広岡です。最近の悩みは、MacBook Air と末置きの iMac で、やっぱりノート PC かなって思ってたんですけど、調べたら、なんかそろそろ MacBook Pro も最新版が出るらしいっていう噂があって、ちょっと選択肢が、プラスマイナスでゼロになったっていうのが最近の悩みです。
Mac っていつ買うか悩みますよね。
いや、悩みますね。
いや、もう出た時が感激ですよ。
確かに。
なんか iPad は、Apple Pencil が新しくなったタイミングで、うん、あ、もう絶対これだっていうので買ったんですけど、
うん、
ちょっと MacBook は迷うんですよね。
わかる。
もう、シザーキーボードに戻ったから買いじゃないですか？
そうですね。MacBook Pro も、ちょっと新しいやつはシザーキーボードになるっていう噂があって、ちょっとどうしようかなっていうのがありますね。
うん、うん。多分戻りますよね、この感じだと、
う
ん。
そうですね。
うん。いいですね。じゃあ、もう今日は早速、本ネタに入りますか？
はい。はい、あれですね。予定通りって言ったらおかしいですけど、流しますね、例のあれを。
はい。
これ、スティービー・ワンダーの曲なんですけど、ここ12秒までが存在してる曲で、今は存在してない曲を流してます。AI に、作曲する AI ってのが今日、オープン AI から出まして、それでスティービー・ワンダーのっぽい曲を、毎12秒踏まえて、どういう曲ですかって流してるのが今の曲です。
これはじゃあ嘘の曲？
嘘です、存在しないです。
ああ、
なんかすごいっぽいですよね。
そうですね、なんか街中で流れてても全然気にならないような気はしますが、
すごいな。
原曲知らない人からしたらこれ原曲じゃねって思えるぐらいのなんか曲を生成できるようになったよっていう論文を OpenAI が今朝出してきたので、もうなんかスピーディーに、仕事をしながら特徴量エンジニアリング待ってる最中に DeepL に論文を突っ込んで読みましたっていうのが今日のお話になります。
いいですね、これは相当面白そう。
そうですね、多分誰よりも最初に取り上げてる自信ありますね、日本人の中で。
そうですね。非常にタイムリーですね。
はい。
じゃあちょっと詳細を。
そうですね。で、
音楽生成っていうことでいいんですか？
はい。論文の名前が、もう、ジェネレーティブモデルフォーミュージックっていう。もう、音楽生成しますね、みたいな論文でして、うん、なので、もう、音楽生成っていうタイトルですね。
で、ついに、ここまで来てしまった。
ですね。もう、わかんないですね。で、ジュークボックスって名前の論文で、オープン AI が発表したんですけど、本当に今朝出たばっかりなので、ちょっと間違ってることあったらすいませんっていう感じでお願いいたします。
はいはい。
これ、あれですね。はい、著者の最後から2番目のアレック・ラドフォードさん、はい、あれ、DC ギアンとかの人ですね。
あ、そうなんだ。界隈では有名なんすね、やっぱり。
もうじゃあ生成のプロの人が音楽も今回は生成しちゃいましたみたいな。
そうですね。まあ多分後ろの方なんで、オープン AI の中で、結構アドバイスとかしてたみたいな立ち位置なのかなとは思うんですけど、まあそういう界隈の人もしっかり関わってる論文ってことですかね。
へえ。
いや、論文にしれっと書いてあったんですけど、オープン AI の、なんだっけ、オーディオチームだと、オーディオチーム持ってんのかよと思いながら、何でもやってんなってのが、まあちっちゃな驚きポイントでしたね。じゃあ、早速始めていきますね。
はい、お願いします。
お願いします。はい、
やってることとしては、2ステップあんのかな、ざっくり。2ステップありまして、まず音源を圧縮、なんて言うんですかね、潜在空間に閉じ込めてあげるっていう、なんか、こういう長い曲ってのを頑張って潜在空間で収めますみたいなことを、ファーストステップとしてやります。 あの、画像で言う、あの、中間表現作るみたいなやつですね。この画像ってどんな特徴量を持ってたんだっけみたいな感じで、この曲ってどんな特徴量を持ってるかっていう、潜在表現を作ります。
うん、あ、これって、なんか曲の長さによらず同じ長さの潜在表現が得られるっていう感じなんですかね。
確かこれパッと読んだ感じ、なんかその、なんかウィンドウをずつずらしながら予測してるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
みたいなイメージですね。
3秒分の潜在表現。
確か。
その次の3秒分の潜在表現みたいな感じでスライドさせていってるっていう感じですかね。
確か24秒とかそんな感じだった気がします。で、その圧縮するときにコツがありまして、まず用いてる手法は VA、なんだっけ。
VQVAE ですね。
そう、VQVAE って手法で、普通の VAE って真ん中で、知ってる方はわかると思うんですけど、正規分布で飛ばすじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこを、なんか、飛ばした、中間表現と一番近いベクトルはどれですかみたいな、あらかじめ何個かのベクトル用意しておいて、中間表現ベクトルで一番近いベクトルに無理やりマッピングするって手法がありまして、それが、VQVAE って手法です。
そうですね。ベクタークオンタイズドで VQ ですか、
ね、あ、そうです
ね。ベクタークオンタイズドっていうところですね。
うん。で、そうすると、無理やりどっかのベクトルにマッピングされるので、なんか離散的に表せて便利だよねっていう話が、論文としてありまして、で、それの発展手法で VQVAE2 みたいなやつがありまして、なんか使われないベクトルが出てくると、そこって意味ないよねって感じで、あんまり使われなさすぎると、リプレイスして違うベクトル入れてあげるみたいな感じで、無駄なく、中間表現をベクトル化しますみたいな手法が画像分野でありました。で、それを今回は音楽に対して、当ててみて中間表現を作るというのがファーストステップになります。
なんか正直、はい、ほとんどわかんなかったんですけど、その あるニューラルネットワークのやり方で音楽の中間表現をうまく表現できた。
できたつうかさせるというか。
させる、はい、はい、はい。させる方法がそこまで。
はい。で、じゃあ何加したかって今生の音楽だと思ってるじゃないですか。生の音楽を入れて、はいはいはいはい、生の音楽をジェネレートするような VAE モデルだと思うじゃないですか。うん、実は違いまして、8倍圧縮と32倍圧縮と128倍圧縮の3種類を、VAE に加してるんですね。で、これの意図として圧縮率が低いものってのは高音質じゃないですか。だからメロディーとか取りやすいみたいな。で、一方、圧縮しまくると潰れてくるので、うん、逆に、そういうメロディーみたいな、高度な情報は聞こえなくなって、ベースの音だけ、コード進行だけ聞きやすくなるよねっていうモチベーションがありまして、
うんうん、
この、わざと異なる3つの圧縮率の音楽を中間表現にそれぞれ入れることで、なんかベース部分を学習するものを、なんか、メロディー部分を学習するものみたいに、だんだん高次元レベルになってくるような中間表現をそれぞれ学習させてます。
あれ、なんか歌のその圧縮っていうのが、ちょっといまいちまだピンとこないんですけど、
はい。
なんて言えばいいんだろう。音楽の、例えば2倍速だったら、
はい。
2倍速く流れるじゃないですか。音楽の、二倍圧縮って言ったら、なんかどういうものが聞こえてるってことなんですか？
なんか、後でちょっとホームページ見てここポチってもらえればいいんですけど、なんか潰れた音みたいのが流れてきます。
ああ、そうなの。音がもう、じゃあ、ミュージックじゃない原曲からはもっと崩れたような音になってるってこと
なんですか？なんかぽいな、みたいな感じの。
それは情報量としても2分の1になってるみたいな。
はい。
で、圧縮すると。
はい。画像の、なんつうんですか、ピクセル数を半分にするって想像つくじゃないですか、画像やってる人って。
ああ、なるほど。荒くなるんだ。
はい、そういうことです。
そうですね。多分、なんか、やり方としては、まあなんか、アベレージプーリングみたいに平均取るやり方だったり、うん、普通にサンプリングするやり方だったりはあると思うんですけど、なんか、直感的にはそういう画像の、ダウンスケールみたいのをイメージするといいのかなって思いますね。うん、
ですね。それでその音楽を例えば32倍圧縮ってすると、はい、もはやなんかズンズンズンみたいなベースとかの音。
実際に、OpenAI のページで128だったらこれだよ、みたいな曲があるんですけど、なんか結構聞こえるなと思って、なんか。
あ、そうなんですね。はい、意外に、
そうですね。
あの元の音はわかる程度。
あ、そうですね。自分もっと聞こえないのかなと思って、最初はなんかベース部分とか、そういうコード進行部分だけ取り出すためにめっちゃ圧縮したわって書いてあったけど、結構聞こえんぞっていうのが、個人的に思いましたね。
おう、なるほど。あ、圧縮ってそういうもんなんですね。
はい。なんか荒い画像でも遠くから見たら見えるみたいな感じのイメージですね。
ああ、はいはいはい。なるほど。
で、結構見えたってのが本音ですね。で、っていうわけで、まずとにかくエンコーダー、デコーダーを学習します。音入れたら音出てくるみたいな。うん、で、ここでつまずきポイント1がありまして、うん、この学習に、なんと、テスラ V100 で2週間かかってますみたいな。128台使ってますね。テスラ V100128 台で2ウィークスとか書いてあったり。
ちょっと個人で週末に回すとかは厳しそう
ですね。はい、ね、いや無理っすね。で、しかもそれが一番圧縮率高いやつで、一番生音に近いやつ、8倍のやつで、テスラ V100 を512台使って4週間って書いたんで、これ無理ですね。
その VQVAE の学習がじゃあ重いってことなんです
か、ね、はい、まずそこが重いです、ステップ1。
はい、わかりました。
中間表現獲得がまず不可能です、普通の人には。
なんか話それますけど、こういう実験とかする人って、なんかよく、なんか一週間回してやっぱダメでしたとかって最悪だと思うんですけど、よく二週間ほったらかしとかできるなって思うんですよね。
ですね、そこは論文のなんか一番最後の方に書いてあるんですけど、とりあえず、あるんですね、なんか生の音楽でやったらうまくいくかどうか怖いじゃないですか。だからなんか最初ピアノの曲でとりあえずやってみた、うん、できそう、じゃあ大きいので回すか、みたいな。
でも、怖いっていう程度で言うと、自分はもともと生物学の実験とかしてたんですけど、あれとか平気で3年とか6年とか10年とかかけて何も出ませんでしたとか、この実験してたけど結局ダメでしたってあるから、割と2週間回すっていうのは、
そうなんですね、
情報系のクイックさだなって感じがします
ね、自分は。いやー、でもこれあれじゃないですか？なんか、かかってるお金半端じゃなくないですか？
そうね。
まあ確かに。
うん、今ちょっとそれ思った。
なんか V100 を、まあ、並列で何台か動かして2週間ですもんね。
512台で4週間する。
だからなんか、仮に1台にしたら、もう、バコンって増えるわけですよね。
やばいっすよ。5ビリオンパラメーターって書いてありますからね。いくつやってもね。ビリオンみたいな。そう、電気代やばいっすよ、これ。もう、家でやったら半端じゃないっすよ、ほんと。
うんうん。
ただ一回とりあえずピアノのインストでやってうまくいったから、なんか一般の曲にもやってみっか、みたいな順序らしいです、
うんうんうん。なるほど。
はい。で、じゃあ無事圧縮ができましたと、音楽を。
はい。
で、そしたら次生成したらいいじゃないですか。で、そうするときにこれ賢いなと思ったんですけど、とりあえず、ベースの音を、さっき言った圧縮率高いやつですね。の中間表現を出すんですね。で、それが来たならば、うんうんうん、きっと次の高音質のものはこれじゃろっていう中間表現を予測するですよ。
その粗い中間表現をもとに、もう一個細かい中間表現を予測するっていうことですかね。
はい、はいはい、おっしゃる通りです。で、それ自己回帰じゃないですか。うん、なんていうんですかね、うんうんうん。自分自身を使ってその次を予測していくみたいなとか、他の、なんていうんですかね。一個前の条件をもとにみたいな感じで、時系列モデリングなんですね。
うんうん、
で、ここで、ここで恒例のトランスファーが出てくる、トランスフォーマーが出てくるんですよね。
ああ、もう時系列といえばって感じですね。
はい、もうトランスフォーマーが出てきてて、なんかスペック、なんだっけな、なんか聞き慣れないトランスフォーマーだったんですけど、を使ってます。で、そうするとベースの音がこれだから、うん、次はこのメロディーっぽいよね、みたいな感じで、高音質をどんどん補完していきますみたいなイメージです。で、ここで大切なのが、じゃあ最初のベースの音作るじゃないですか。で、
はいはい、
中間表現取るじゃないですか。それで次の音を予測するときに、どのアーティストですかってのと、どのタイミングですかっていうのを条件で与えてるんですよ。このベースの元でスティービーワンダっぽいなら次の中間表現はどれですかっていうのを、トランスフォーマーで予測してるという。
あ、じゃあ、入力としては、はい、粗い中間表現と、
はい、
アーティストとタイミングってことですかね。
はい、はい、そうです。
なるほど、なるほど。これは論文だと、図、 図これ、なんか図がいっぱいありますね、これ。
そうですね、アペンディックスの図8の A ですね。
なるほど。
で、曲を生成しますと。
ほうほうほう。
なんか、そうですね、ベースの音とアーティストあったら次はこんな、もっと歌声じゃろみたいなのを予測してるみたいなイメージです。
あ、そうか。なんか VQVAE で圧縮をしてエンコーダーみたいなデコーダー化の機能もあるのかと思いきや、その生成するデコーダー部分はそうやってまた別の情報も加えてトランスフォーマーも使ってやってるってこと
なんですね。はい、おっしゃる通りです。中間表現を使って、中間表現同士でなんか時系列予測モデルで予測してるみたいな。で、とりあえずこれで音はできるらしいんですよ。で、問題がありまして、こいつ歌詞も予測してるんですよ。
歌詞。
あ、じゃあ単語も予測してるっていうことなんですかね。
はい。で、なんか例えば、
マジか。
400文字の曲があって、3分の曲があったとするじゃないですか。400文字3分の曲。う
ん、はいはい。
とりあえず2分経てば、3分の2が終わってるから、360文字目じゃねみたいなとかって計算できるじゃないですか。
うんうん、
その割合に応じてっていうことですよね、
はい。そうです。で、とりあえずそれをやってみたらうまくいったって書いてあったんですよ。まあ、それ以上結局うまいことやってるんですけど。ただ、お分かりの通り、例えばギターソロ3分の曲とかだったらもう何も意味をなさないわけじゃないですか。
まあ、さすがにちょっと予想できないっていう感じですかね。
と、あともう一つ問題なのは、なんか、掛け声とか合いの手みたいな歌詞カードに書いてあったりするじゃないですか。それでうまくいかぬって書いてあって、まあそうだよなと思いながら、
ああそんなところまで入れてるんや、
はい、
でも、
で世の中便利なものがあるんだなと思ったんですけど、この人たちどうやって解決したかって、まずなんかこう音を聞いたら頑張って文字を起こしてくれるなんか AI があるんですよ、もう従来研究で。
ああ、まあそれはあれですね、我々の収録も音から言葉に出されてると思いますけど、そういう機能を使ってっていうことですかね。
はい。で、それのソタ使ったわって普通に書いてあって、もうこっからソタの連発なんですけど、とりあえずそういうソタがありますと。で、その次にそれを使って、なんだっけな、なんか音楽と歌詞を入れるとどこが紐づくかみたいのを予測してくれるソタがまた別にあるんですよ。
なるほど。
で、それを使うことで、なんか、何分何秒にどの歌詞が流れてますかみたいのを正しく予測できるようになるんですね。予測つうか、推定というか、データ化することができるという。
それは、なんか、そこが凄すぎるような気もするんですけど、なんか、一つの音楽の中に結構ポップな部分とニュートラルな部分があったときに、
はい、
ポップな音のときは、こういう単語が、歌詞が、ま、一緒だろうっていうのを予想してくれるっていう。
ああ、じゃなくて、あくまでも歌詞がどこに出現しているかだけです。なんか文字列と曲が与えられて、これ何分何秒どこに対応してますかだけです。なので、なんかアノテーションに近い作業ですね。
うん、うん、うん。
まあなんか直感的には、歌ってるところの、この波のギザギザを見て、あ、ここは、なんか白金工業って言ってるな、みたいのを一つ一つアサインしていくっていう感じですかね。
多分そうだと思います。
そう。あ、音楽と言葉ではなくて、その音声波形とその言葉ってことか。
はい。全くだから別の話です。なんかそうなんですよ。ここにちょっと画面上で映してるんですけど、なんかあるらしいんですよ。そういうものが。なんか、スピーラーというエクストラクトボーカルフロムイーチソング。なんか、その曲からボーカル部分だけを切り取る AI が別でありまして、ソタで。と、あと、実際にどこ、それをちゃんと単語レベルで歌詞にどこに当てはまるかを、なんか、アノテーションしてくれる AI みたいなのがありまして。
うんうん。
で、それを、
でも、それだったらまあ、そういうのがありそうな気もする。
はい。で、それを使って、うんうん、じゃあ今おめでたく、どの歌詞、再生時間何分のどの場所にテキストが出るかが分かったじゃないですか。
そうですね。
はい、で、かつ、さっき話した VAE の中間表現を使ってあげて、歌詞の生成もでき、歌詞じゃない、曲が生成ができてるじゃないですか。その二つを組み合わせることで、はいはいはい、 次の単語を予測しながら次の音も予測するみたいなことができてます。
なるほど。
なので、最終モデルの図が画面上で映してるんですけど、中間表現とそれまでのテキストを入れてあげて、次の中間表、高音質な方の中間表現と、次の歌詞を予測する。みたいな。モデルになってます。
このちょっと図を、これは何番のどの図かって。
そうですね。フィグ8の C ですね。
すごいな。
あの、付録なんですけど。ちなみにハイパラ全部書いてありますね。
ああ。すごい、すごい、こう、まあ、あの、ネットワーク図的なの
が。まあ、追試はできないんですけど、ね。
いや、マジで GitHub のコード公開してて誰がやるねんと思いながら。あの、本当に、あの、本題じゃないんですけど、この論文、力こそパワーだなっていう、本当に。
計算リソースは正義。
まあでもそうですね。こういうのはやっぱできるところがやってくれると、うん、まあありがたいですよね。
いやー、凄まじっすね。これは本当になんか、おそうか、みたいな感じでしたね。
まあこの辺は、今ちょうど話したところは、だから丁寧に学習するためにデータの性質を整えるために、はい、ステートオブジェアートの章が使われているっていう、ね。
はい、もう毎週日ですね、完全に。
うんうんうん。そうですね。うん、まあこの辺も実際、ううね、ちゃんとやろうとしたら結構時間かかりますからね。
でも結構面白かったのが、さっきのちょっと話したあの割合で言ったらある程度うまくいったって書いてあって、面白くないですか？大体、
はいはいはい、
曲の中に歌詞が均等にあるみたいな。ね、ってのが、まあこの論文のほぼ全容です。案外、すっきりしてるというか、うん、まあ実はそれ以外にゴニョゴニョウェーブネットいろんなところで使ったり、なんか生成部分でゴニョゴニョしてたりはするんですけど、ざっくりはそんな感じですね。中間表現頑張って学習しましたってのと、テキストを正しい位置で表してあげて、うん、でそれらを全部トランスフォーマーにぶっ込んで、予測してあげましたみたいな。はい。
これって、新しく生成するときって、入力は何になるんですか？
すいません、ちょっとそれだけが分かってなくて、最初をどうするかごめんなさい、自分あんまり分かってないです。完全に新規の曲って話ですよね。
そうですね。まあ、なんか、本当に新規の曲になるのか、あるいはなんか、最初の10秒だけ入力して、あとはやってもらうとかになるのかなっていう感じですけどね。
あんま読んでないですけど、実際に、曲のサンプルがいっぱい落ちてまして、で、そこ見ると、完全に最初から生成したわって曲あるんですよ。うんうんうん、それは、マジで存在しないので、その曲聴いてると。
じゃあ一応完全にゼロから、多分あれですかね、アーティストだけ与えるんですかね、アーティストと歌詞だけ与える、
面白くない、歌詞与えないバージョンとかもありまして、
へえ、
最悪、はい、
じゃあそういう、まあ、そういうセッティングでもできるっていう感じなんですね。
は
い、
あとあれですかね、ちょっとここでは踏み込まないんですけど、トランスフォーマーがスケーラブルトランスフォーマーっていうなんかすげえ賢いの使ってますっていうのは、まあサイエンスやってる人は気になると思うので、ぜひチェックしてください。
まあトランスフォーマーもなんかいっぱい、
いろんな
バリアントが出てますからね。
いや、なんかその新機能、確かに曲を作らせるときに、何を入れたらできてくるのかっていうのはちょっと気になりますね。うん。でも多分イメージ的には本当にその既存の曲の始め何秒かか何小節か分かを与えたら。
の方が、うまくいくっていうのは思います、確かに。だって今までのベースの音があるから次これになるじゃろうみたいな感じで。さっき流したスティービーワンダーとかも本当にスティービーワンダーっぽいじゃないですか。
まあ基本的にはやっぱり自己回帰なので、その最初の、まあ、3秒なり10秒なりで、ある程度ちゃんと条件付けしてあげると、その後の生成も、ある程度整って出てくるっていう認識ですかね。そこを完全に、もう全部任せたってやると、まあ、仕方ないなっていう感じの生成がされるってい
う
感じですかね。
なるほどな。
で、後でちょっとショーノートで皆さん見てほしいんですけど、ジュークボックスオープン AI.com ってありまして、そこに生成された曲があるんですね。で、そこで、さ、 最初の12秒だけ聞いたものとか、ゼロから作りましたとか、もし、レッド・イット・ゴーをなんか他の人が歌ったらどうなるかみたいな感じで、
うん、
なんかいろいろ条件付けがあるんですね。歌詞だけ与えられたらどうのこうのとか。
今、一曲、なんかめちゃくちゃ有名な曲流せますか？
はい。ちょっとあれですね。いや、これ自分が一番聞いて衝撃だったのが、
それ聞きたい。
本当にホテルカリフォニアか、ちょっと待ってですね。ホテルカリフォニアっていうイーグルスの曲があるんですけど、
それ自分でも知ってるかな？
いや、ギターやったことある人は絶対かじってるんですよ、この曲。
ちょ
っと洋楽全然知らないけど、知ってる曲出てきたら嬉しい。
井上平さん、ギターやったことあったんですね。
あ、そうですね。私そこにレスポールありますね。ちょっと待ってくださいね。いや、これがね、凄まじくてですね。あれ、イーグレスだ。超有名な曲なんですよ。歌詞も生成してるっていうのがポイントで、
これ何秒から AI 部分なんですか？
あ、もう存在してないです。
この部分の歌詞もだから生成してるってことですよね。
あ、はい。で、ラジオじゃ伝わんないんですけど、歌詞生成されてる感出てるんで。しかも、この最終的にギターソロまでいくんですよ。こっからギターソロですね。
ああ、ここも生成してるっていうことですよね。
いや、マジで衝撃が来ましたよ。で、私実家住んでるんですけど、うちの父親もなんか昔バンドやってたんですね。うん、で、イーグルスって70年代で、
う
ん、父親にこれ聞いてよっつって、すぐ聞かせに行ったら、なんじゃこりゃってなって。いや、これはやばいな、みたいな。
いや、今なんか、原理を聞いたばっかりですけど、うん、原理がわからんって言いそうになった。
はい、あ、そう言われました、父親に。これ、どうやってんのつって。うん、説明すると長いからやめとくよ、つって。
これは、なんかちょっと気になったのは、その中間表現を途中で作りますけど、その中間表現を、なんていうんですか、汎用的に使うというか、なんか例えば日本邦楽に使うとかそういうこともできる？
あ、いいね。ですね、一応じゃあ2点お話ししますね。まず論文に書いてあるフューチャーワークとしては多言語に対応してと、今回英語だけでやってるから、うんうん、いろんな言語に対応したいよねって書いてあります、うん、でなので日本語に対応できるかどうかはもっと精度を上げたいっていうのが作者たちのモチベーションです。
で、例えばなんですけど、うんうん、はい、その洋楽の、英語の歌詞で学習してるから、日本語に適用したときに、
はい、
日本語はもちろん答えられないっていう意味では、まあそらそうだなって思うんですけど、
はい、
その、例えばこうメタルバンドみたいな曲を学習して得た中間表現から、こうジャパニーズポップみたいな全然毛色の違う初めの10秒を与えて続きやれってやったら、さすがになんかぶっ壊れた生成をする
とかなんですかね。今ねその話をしようと思いまして、このオープン AI 塾にはなんと J-POP っていうカテゴリーがありまして、
あ、もう学習済みでしたか。
学習済みじゃなくて両方あるんですよ。学習済みなのが確かユイの曲なんですけど、それでもう一回な、リコンストラクトしましたってのと、あと存在、学習には使ってないミスチルとカトゥーンの曲、とりあえず入れてみたわ、みたいなのがありまして。
それ流せますか今。めっちゃ聞きたい。
今やろうとしてます。少々お待ちください。いや、これ、同じこと考えたら。
ミスチルが聞きたい。
ミスチルはなんか微妙だったんですけど、カトゥーンかなりでしたよ。ミスチルは、
カトゥーンの、うん。
ミスチルがこれ、歌詞なしですね。ノーリリックスコンディションズなんで。
生成してる部分？
もう最初から存在しないです。
あ、そういうこと？うん、
なんか
一瞬そうかなって思いました。なんかあとサザンオールスターズの感じ
もした。そうです、自分も サザンっぽいなって最初聞いた時思いました。
確かになんかミスチルっぽいメロディーラインですね。し
かして学習的には近いかったりするのかな。
でカトゥーンがこれですね。もうこれ最初から存在してるんですこの曲。
うんうんうん、
全然英語言ってないけどなんかカトゥーンっぽく聞こえるみたい
な。これちょっと止めてもらってもいいですか。
はい、
これ全然よくわかんないんですけど、ジャニーズの人にバキバキに怒られたりしないのかな。
いや絶対怒られると思います。でもこれ確かデータセットでなんかあるんですよね。なんか自分よくわかってなかったんですけど、なんかそういうデータセットがあるって書いてあって、で多分著作権はそこでクリアされてるっていうのかな。
うわ、ちょっとカトゥーンは自分分かんなかったけど、どうなんだろう、聞く人が聞いたらふんってなるのかな。
いやはい、
でも僕もなんか自分のマシンでこの公開されてるオープン AI のやつでカトゥーンの生成したやつ聞きましたけど、なんか確かに意識するとちょっと JSTORM っぽいかなって思いましたけどね。
なるほど。今ちょっとマイク通したら抜けてる音とかがあるかもしれないですね。確かに。そうか。
そうですね。ぜひ自分のブラウザとかでこれご視聴の方は聞いてほしいですね。
そうですね。うん。で、あとこれスティービーワンダーのやつとか洋楽の曲は結構テンパチャーってついてまして、自由度をどれぐらい高めるかのパラメータもついてるんですよ。うん、
作曲できるじゃん。
あ、そうっす。いや、もう、やってか、もう、これ、凄まじいっすよ、本当に。
作曲ツールじゃん、うね、もう。
まあ、テンペレチャー、温度パラメーターは、あれですね、多分、ビッグギャンの生成とかでも使われていましたけど、多分、はい、あれですよね、生成の多様性と、うん、精密さ。まあ、画像で言うと、いろん、まあ、多様な画像を作るか、代わりに、繊細な綺麗な画像を作るかのトレードオフを、司るパラメーターっていう感じでしたかね。うん、
はい、そうです、うん。おっしゃる通りです。
じゃあ、それも、うん。
あれっすね、
音楽に使えたっていう感じですかね。
うん。ですね、トランスフォーマーのいつものやつですね。うん、
この頭の何秒かを入れたら、はい、残りの曲作ってくれるっていうのは、確か、愛の遺伝子っていう、AI がテーマの漫画に出てきてた気がするな。
ちょっとこれ、
あれは小説だったかな。
ちょっと自分ごめんなさい。全然論文、てか音楽先生面白いじゃんと思って読んだだけで関連研究詳しくないんですけど、めちゃくちゃ書かれてるので、もしかしたらここら辺になんかあんだろうな、そういうのみたいな思いますね。Generative Models for Music だけでなんかもうこの論文ではこの論文ではって連発しまくってるので、2017、18、19みたいな。
うわ。本当や。
ぜひぜひ、関連研究を置いたければ、こちらをご参照ください。
これは、何がすごい肝だったかっていうと、ソタのアルゴリズムを2回使ってるっていうのは、まあ、
はい、
それを、そのタスクを解こうとしたら、ソタのやつがあるから、それを使いましたっていうのであって、で
多分
どうなんですか、その楽曲の何でしたっけ、ちょっと待ってくださいね、 VQVAE っていうのを学習するときにオリジナル8倍32倍っていう圧縮をかけて学習をするとよりいい感じに特徴量を取れましたっていうところが肝だったりするんですか。
何段階かありまして、まず音の、中間表現のことについてはおっしゃってた通りで、8倍、32倍、128倍で圧縮した VAQ を使うのが、 VQVA 以下を使うのが良かったですっていうのが一つ、うん。で、二つ目に可視生成のところで、さっきのソタを使ったのが良かったですっていうのが一つ。で、プラス、じゃあ時系列でこう予測するときに、トランスフォーマーとか使って時系列モデルで解いたらちゃんと生成できましたっていうのが一つの三点ですかね。
自己回帰させてるっていうところも、おぉ、すごい天才の発想みたいな感じになる。はい、
多分、あれですね。僕も音楽生成はそこまで詳しくないですけど、多分、自己回帰ベースで生成するっていうのは、おそらくウェーブネットとか、ああいう、まあ、割とポピュラーなアプローチだと思うんですよね。なんで、まあ、それをどうやって綺麗にやるかっていうところで、やっぱりトランスフォーマーとかで、まあ、綺麗なデータセットを整備して、しっかり学習するっていうのはすごいのかなって思いますね。
面白いな。なるほど。音楽もこう時系列のものだから、連続性とか自然さとかつながりみたいなのが自然であればあるほどすごい生成だっていう風に人間は捉えるっていう感じなのかな。うんうん、
はい。で、あとあれですね、ちょっと1点足すと、このスケーラブルトランスフォーマーってスパースなデータにいいですよみたいな話があるので、それが今回のタスクに向いてたってのも、なんかあんのかなと思いますね。技術的な、なんか、なんていうんですかね。この論文すごいぞポイントでいきますと。
そうですね。これ、そのなんか、例えば中間表現の部分だけ公開されてて、それを使うと、みんな、学習のところはやらなくていいよみたいな話。はいはい、
なんか、されてるって書いてあったんで、後で触ろうと思いました。
なんか、もしかしたら自分の好きな、まあ、こっそりというか、自分の好きな音楽をその中間表現使って新規に生成するぜ、みたいな。
確か、これただ、エンコードすんのになんか、めちゃくちゃ時間かかるってどっかに書いてあったんで。
うんうん、
なんだっけな、どっかに書いてあったんですよね。なんかフューチャーワークのとこでエンコーダーにも死ぬほど時間かかるぞ、みたいな話が書いてあって。
まあそうですね。なんか、自己注意が72層ありますって書いてありますからね。
そうっすね。なんかしれっとやばいこと書いてあるんで。
メモリに乗るのかっていうのも、ちょっとどうなんですかね。
いやー、無理でしょう。
あれ、でもそういえばこの話って、これ使ったら、その亡くなった人の新作音楽作れるぜみたいな話になって、っていう未来があるのかなって思ったんですけど。
いや、全然ありますよ。
NHK が、美空ひばりの新曲をってやってましたけど、はい、あれってそういえば何だったんだ？どうやって作ってたんだろう？
あ、ごめんなさい。あれ全然自分技術的観点で見てなかったんで分かんないけど、まあ賢いなと思っただけです、あれ。
うん。あれはどうしてたんだろうな。
そうですね。僕もツイッターで流れてきたのを見ただけですね。
うん、ですよね。うん。自分も見て、なんか、ちょっと燃えてるなっていうのを遠くから見てただけだったんですけど、ちょっとまたいつか、もうちょっとだけ見てみようかな、うん、これも。
じゃあ、あとあれですね。一応これも話せないでなってのが、フューチャーワークですね。この人たち結局どうしたいんだっけって話で、さっき日本語に対応するって話したじゃないですか。それに加えて、日本語つか多言語ですね。さっき広岡君が言ってた、なんだっけ、トランスフォーマーで死ぬほど時間かかるっていうやつで、お試しできるのかっていうのは確かに気になると思うんですね。で、今論文読んでみると、1分間の曲をレンダリングするのに9時間かかるそうなんで、まあ無理ですね。普通の人のパソコンじゃ。
そうですね。
で、そこのサンプリングを賢くするっていう話が一つあります。で、あともう一つが、さっきの計算量の話と、これは音楽だなと思ったんですけど、機械学習のモデルって、若干、これもそうですけど、確率値でノイズわざと持たせてるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん。
そうすると繰り返しができないんですよ。
繰り返し。
なるほど。
どことどこの繰り返し
ですか？ウィールロッキュー、ウィールロッキューみたいな曲作れないんですよ。同じフレーズを繰り返すとかが。
確かになんか、やろうとしたらずっと、ずっとウィールロッキュー言うだけになっちゃいそうですね。
そうですね。うん、で、そこはやっぱ難しいねって話があります。
ああ、それも面白い。AI だからこそ繰り返しをいい感じに作れないんだ。
はい。で、この AI で、ちょっとここでは今パッと流せないんですけど、クイーンでウィービルロッキューの歌詞を与えたらどんな曲作るかっていうのもやってるんですね。
ああ
。テキストだけコンディショナルにしてあげて、なんていうんですかね。アーティストの情報とその VAE での圧縮された情報をこう突っ込むとどうなるかみたいなとかも実際にあるんですね。
う
そうするともう We Will Rock You 全然違う曲になるんですよ。
へぇ、
同じ歌詞でも。
うん。うん。
それはあれですか、なんか、歌詞は同じだけど、メロディーとしてちょっとクイーン風になるっていうことですか、
はい、メロディーと音とかなんかその辺全部ひっくるめてって話ですね。
なるほど。
確かにこれフレディ・マーキュリーっぽいなみたいな感じはするんですけど。で死んでるじゃないですか。だから何なんだこれは、うんね、みたいな。
うんうん。うわぁ、それでも言われたらその通りですよね。あの繰り返すのところって、まだ繰り返すんかいって思う曲と、繰り返してるからかっこいいよねって思う曲があって、そこの妙っていうのは完全にこうアーティストのセンスというか。
そうですね。
あれは。
でもなんか、個人的には、だいたいなんか、僕が聴くような曲だと、繰り返しつつても、まあなんか3回くらい繰り返したら、そろそろなんか次のパートに行くかなって思うんですけど、うん、なんか頑張って学習したら、このアーティストは2、3回くらいみたいのも、まあそのうち汲み取ってくれるようになったりするんですかね。
それは AI ですね。
いやー、あれっすね。自分一回ビーズの歌詞で、トランスフォーマーで歌詞生成しようとチャレンジしたんですね。
ほうほう。
はいはいはい。
で、その時にね、バッドコミュニケーションという曲がありまして、あれ大体ウォーが30連発ぐらいするんですね。
うんうん、
で、アホなモデル使うと、バイディレクショナルぐらいの LSTM だ、バイディレクショナル LSTM 使ったぐらいだったら、一回ウォーにはまるともう二度とウォーから抜け出せなくなるんですよ。
めっちゃおもろい。
あ、3連チャンでウォー来たな、じゃあ次もウォーじゃろ、みたいな。
うん、
で、まあ、トランスフォーマー
気持ちはわかんなくも。
ですね。で、トランスフォーマー使ってあげると、たまにウォーから抜け出せるようになったんですよ。ごくま
で。ちょっと賢い、やっぱり賢いんですね。
はい。で、最終的にどうしたかって自分、ウォーを全部削除して、食わしたらなんかビーズっぽくなったんですけど。
でももうそれは、その曲のアイデンティティを殺したことになるから。
いや、そうなんですよ。でも新曲作ろうとすると、なんかビーズってすぐ英語っぽく言うじゃないですか。で、英語に入った瞬間すぐウォーに行って、ウォーの沼、ループにはまるっていうトラップがあって、それはモデルがしょぼかったからっていうのは、まあ確かに説で、もしかしたらそこすらも学習できるかもってのが、ひろかくんの今の仮説ですね。
まあ、だから、そこまで普通の人はビーズに関するドメイン知識ない気はしますけど。
いや、あれ、ウォーを連発するってツイッターに書いたら、ビーズファンから超いいできて、いや、わかるみたいな感じできて。ちょっと、ぜひ、バッドコミュニケーションという曲。今、ビーズ、あれですね、コロナ期間で全ライブを無料配信してるので、YouTube で。よかった。ショーノートにも貼っといてください。
あれですね。エンコードするときに、こう、何倍何倍何倍って、マルチスケールにやってるので、
はいはい、
なんかそこでもある程度、繰り返しはこれくらいの長さみたいのも、広く見てくれたりするのかなってちょっと思いましたね。
ああ、そうですね。要はサンプリングのこのウィンドウ幅どうするか問題の話ですよね。
そうですね。
なんかそんな話も書いてありました。ちなみに、あれですね、トランスフォーマーでこう自己回帰するってのは音楽で言う6秒と12秒と24秒に対応してますって書いてあったんで、なんか6秒前はウォーウォー言ってても12秒前は言ってなかったら違うんじゃねみたいな感じをもしかしたら学習できるかもしれませんね。
そろそろウォーウォーを終わらせていいかなっていうことですよね。
察するんじゃないかなってのは。
今、その論文、はい、ブログかな?ちょっとちらっと絵が見えてますけど、はい、そんなにやっぱり生成がうまくいくっていうことは、アーティストとか歌詞の分類っていうのもとてもうまくいくっていうことで、そのマッピングみたいなのが載ってるっていう話ですか?
そう書いてあるんですけど、あくまでも極論として、アーティストで条件付けられた中間ベクトルを TSNE で可視化してみたらめっちゃ固まったわ、みたいな。なんか、ロックのグループみたいな感じで。で実際に生成されたロックの曲を聴くとちゃんとギター弾いてるんで、まあそうだろうなみたいな。
まあしかもそういう風に学習されてるものだから単純な特徴量じゃなくて本当にその意味というか音楽性みたいなのもある程度納得感がある感じで分類されうるんだろうな。
あ、ですね。論文だったらやっぱポール・マッカートニーとビートルズは近いわっつって、そりゃな、みたいな感じなんで。
うん。
うん。ほんと、この辺、スポティファイとかめちゃくちゃやってほしいですよね。
確かに。
やってますよ、確か。うん、あれですよね、スポティファイのレコメンドって、 なんか全然違う話なんですけど、プレイリストを1ドキュメントとしてあげて、1曲を1単語としたワードトゥーベックでエンベディング化してあげて、ユーザーの思考をレコメントしてるみたいな有名な話があるので、曲自体をベクトル化の表現は、やつら余裕で成功してるんですよ。
うんうんうん。
で、多分やってんじゃない
ですか、ね。僕も、はい。そろそろ、ちょっとヒゲダンが聞き飽きてきたんで、ちょっと似たようなアーティスト
を、わかる。
サジャストしてほしいなって思うんですよね。
も
う
ランキングが機能してないもんね、はっきり言って。
ああ、でも、あれですね、Spotify の論文のあの多様性の話はすごい面白いので、ぜひぜひ、皆さん読んでください。
うんうん、
我々としてはおすすめの音楽だけ進めてほしいけど、やっぱ多様性って重要だよねって話があったりして。
うん。あの、フィルターバブルみたいな話でもあるんですよね。
あ、ですね、ですね。やっぱ難しいですよね、そこって。自分たちはあんまりレコメンドやってないからわかんないですけど、やっぱ本気でレコメンドやってる人たちって、なんか多様性を持たせたレコメンドするとビジネス KPI 下がるみたいな問題にぶつかったりしてて、そこの間をどうやって見つけんだろうっていうのは宿泊してるっていうのはよく聞きますね、界隈から。
いや、これはでも非常にすごいですよ。あの、音楽性という名のセンスというか、才能というかをもう科学的に分解していって、これ逆算的にだからめっちゃ売れる曲っていうのを多分ある程度機械的に作れるんですよね。
いや、もしかしたらあれじゃないですか。ここの、さっきアーティストの情報でコンディショナルにしたって言ったじゃないですか。
うん。
はいはいはいはい。
そこに何万再生以上かどうかみたいなのを自分類与えたら、中間表現で与えたら、
うん。
なんかできそうっすよね。
ね、本当に、なんかこう、ビートルっぽさとか、ポール・マッカートニーっぽさみたいなを、うん、多分、こう、バレない程度にブレンディングするみたいなこともできて、人間的には、これは、うん、令和の時代の新しい流行りの曲だって思ってるけど、実はこう、感覚的には昔の流行った曲の何かが聴いてるみたいなのも、作れうる感じがする。
作れますね、うん、実際
に。あ、そう、なんか僕、そこでちょっと一つ気になることがあるんですけど、
はい。
なんか、アーティストの、まあ、シングル曲とかってあるじゃないですか。CD で、新発売みたいな。はい、で、大体、まあなんか、表題曲があって、なんかカップリング曲がなんか1曲か2曲入ってるみたいな感じじゃないですか。はいはい、うん、で、大体その表題曲って、まあなんか、J-POP だとドラマに使われてたりして、
うん、
まあ、すごいめっちゃ評価良くて、で、まあ、他のカップリング曲は、その再生数とか、まあ評価で言うと、まあちょっと一歩下がるみたいなこと多いかなって思うんですけど、うん、なんかそういう、でもなんかそれって、じゃあこれって、この CM に使われてますとか、なんかメインシングルですっていう前情報なしに聞いたら、ちゃんとそのシングルやっぱいいねってなるのかなってずっと思ってるんですよね。
あるアーティストがめっちゃ好きな人って、はい、これは B メロあの CD に入ってるおまけの方の曲だけど、実はめっちゃいいみたいなのを言う人たちがいるじゃないですか。
あ、いますね。
ああいうのも発掘できたりしますよね、はい、きっと。
いや、そうですよね、うん。俺ずっと気になってるんですよね。
ちなみに、ビーズはもはや、あれですよ、5周年、なんつうんですかね、5×N 周年のライブがあるんですね。
うん。
あ、はいはい。
定期的に。で、そこでのタイトルは、あれですよ、シングル曲じゃないタイトルなんで。
ああ。じゃあ、アーティスト側としてもなんか、そこの違いっていうのは、なんとなく認識されてるんですね。
は
い、
どうなんすかね。でもなんとなくビーズファンは、あの、やっぱ一部と全部とかは好きですけど、なんか極めてくると、はいはい、なんか、なんつうんすかね、そのカップリング曲の方が好きだったりします。
へぇ、
ね、うんうん。そういう感じの人たちもたくさんいると思うから。
うん、確かにこれ難しいっすね。AB テストやってみたいっすね。目つぶってヒゲダンどっちが良かったでしょうつって言って。
いや、でも、なんかさっき、二ノ平さんが流してくれた洋楽の生成部分はこことか言われてる時も、自分その曲知らなかったら、え、そうなんとしか思わなかったから。もう自分は騙されてる、すでに。
いや、無理っすよ。こんなのわかんないっすよ、ほんと。
いや、面白い。すごい、もう来るところまで来たなって感じですね、これも。
そうっすね。まあ、そんな感じで、朝、論文出て仕事しながらちょこちょこ読んだ音楽先生の論文のお話でした。
さすが。
いや。
ありがとうございます。そうですね、めっちゃ面白かった。
非常にタイムリーなネタでしたね。
そうですね。ちょっと言ってることが間違ってなきゃいいなって感じですね。
でも本当にその、二ノ平さんが大好きなバンドが、
はい、
もしもこうメンバーとかが事故で死んじゃったりして解散ってなったら、 だからこういう技術で生成する輩が出てきますよね。
ですね。なので、今日の自分の作業用 BGM は存在しない ACDC をひたすら聞いてました、ね。
存在しないビーズっぽい曲を聴き始めたらもう、なんか、それは、宗教、その教徒としてどうなんですかね。
怖いっすね。あ、でもこれよ。
まあ、でも、なんか、あれですよね。なんか、作曲してる途中で亡くなっちゃったアーティストとかは、これで、なんか前半だけ入れて後半は保管してもらうとかもあるのかなって思いましたね。
映画化決定ですよ、
それはもう。それはやばいな。
うん。
なんか失われたベートーベンの曲を、みたいな。
ああ、いいっすね。
熱くなりますね。
それでね、画像も生成して動画も生成して本人が歌ってるみたいな。
やばいな。もうとうとうなんだかって話っすよね。でもなんかここで、
いいですね。
一つポイントなのが、ね、あの、アーティストってこういうの嫌がるアーティストもいるじゃないですか。
いや、普通はやっぱり嫌がるんじゃないですか。
なんか、我々データサイエンティストはくっそ面白いじゃんって見てるけど、これアーティストから見たらどうなんじゃろうってのは聞きたいですね。
ああ、そうですね。ちょっと聞いてみたいですね。やっぱりその、自分のこう、言ったら、アイデンティティとか唯一無二性みたいなのを再現されちゃうっていうのは、結構不快になるんじゃないのかな、普通は。
いやー、これは、どう使っていくかですね。OpenAI はあくまでもなんつうんですか、研究機関つっちゃ、研究機関なんで、
うん、
まあ、立場としてはいいんですけど、これビジネスでどう落としていくんだろうと思いながら。
そうですね。まあ、確かにそう言われたら逆に、Spotify みたいな、その民間の企業がこれを出しちゃうと、だいぶ問題になるような気もしてきた。
あ、ですね。あと、
うん、いや、全然技術に罪はないんですけど、はい、それ使ってどうするつもりやねんみたいな話には絶対言われるだろうから。うんうん、
まあ、あれですね。用法用量は正しく守って使いましょう系のやつですね。これも完全に。
いや、そ
う
ですね。本当ね、すべてはそうですね。いや、ありがとうございました。はい、めっちゃ面白かった。
面白かったですね。
うんうん、
いや、回したいな、これ。
じゃあもうぜひ、GCP なりに、
いくらかかんだろう。1分の曲で9時間のエンコードはきついって。
まあきっと、そのうちスマホでもできるようになるから、待ちましょう。
ですね。
そうですね。まあ実際、こういうのって、最初はもう、なんかスケーラビリティとか度外視で、とりあえずできるっていうのを出してから、はい、
うん、
まあなんか効率化とかが進んでくるようなイメージがあるんで、うん、まあある程度、そういうのも、出てくるんじゃないかなとは思いますけど ね。
書いてあるし、論文に並列化するわって書いてあるんで。
そうですね。やっぱり音楽生成だと、なんか画像とかだと、コンボリューションで、右端も左端も同時に処理するとかはできるんですけど、うん、自己回帰ベースになってくると、どうしても頭から順番に作っていかなきゃいけないですからね。
ああ、そういうことか。うん、そうですね。うん、
交互期待っていう感じですね。
スマホアプリ早うみたいな。
今日はヒゲダンのビーズバージョンみたいな。
やだな、ヒゲダンの歌詞でビーズとかできるからな、多分。
聞きたいな、でも。では、ね、そんな感じですかね。
はい。
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 はい、
面白かったです。
ありがとうございました。この番組は、ハッシュ、宣伝、この番組は、ハッシュタグ、白金工業 FM で、コメントなどもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。最近は微妙にじわじわ、Twitter も100名フォロワーがようやく超えてきて、なんとなく聞いてもらっているような気はしますが、Apple Podcast のアナリティクスを見ると未だに50人ぐらいの50デバイスしかダウンロードされてないような気がするから、はい、リスナーが増えてくれたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。